11月14日おしゃれスタイリッシュディスクゴルファー T2、いろんなあの関係者お知り合いお世話になってる方々から、いろいろまあいろいろあってですね、今日この14日配信日にはですね、オークリーさんのファミリーセールとですね、ノースフェイスさんのファミリーセールの方に行かせていただいて、ますますオシャレドアップ T2、この前も Facebook でも上げ、最近 Facebook であの先週やってからね、ツユティにだって T2 の着てるもんよく分かってないじゃんっていうんで載させていただいてます。はい、いろいろご紹介させていただいてますが、大好きなオークリーさんと大好きなノースフェイスさんとまた、おしゃれとアップで残りの今シーズン来シーズン以降また戦っていきたいと思いますよ。ディスクゴルフはあくまでスタイリッシュ、それが東京スタイリッシュスポーツスタイルです。はい、そうということで今週も行きましょう。今週は全然決めてなかったんですけど、何ですか？
ええ、ここで言っちゃっていいんですか？
ツユティしか知らない今週。
ええ、今週はですね、ミスについてです。
女性関係？
違いますね。いや、あくまでディスクゴルフの番組なので。
僕はあの先週でしたっけ、福原さんのコーナーからですね。ミスと言われていろいろなんか。そういう関係じゃないんですね。
じゃないですね。
おお、なんか強いティーからありそうなので楽しみにしてましょう。それでは行きましょう。今週も東京スタイリッシュスポーツレディオスタートです。東京スタイリッシュスポーツレディオ。皆さんこんにちは。安心してください。代表ですよ。菊池哲也です。
皆さんこんにちは。東京スタイリッシュスポーツ広報の高橋剛です。この番組は初心者から上級者まで皆様が楽しめる最新のディスクゴルフ事情を
したでしょ。
お送りいたします。あのね、こう俺が普通通常運転でね言った時の T2 の落胆した顔。
違う。今それどころか、それどころか。ええ、失笑したでしょ。
失笑してないですよ。
失笑した
よ。いや、入っちゃった。
ツユティは、はい、いい声だから、うん、面白いことを言わなくても成立しますが、私はいつも言うようにただのチャンピオンなんですよ。
なんか嫌味な言い方ですよね。顔がいいからとかさ。
顔がいいからとかそんなことは自分では一度も言ったことがありません。
そうですか。
それは人が判断することなので私も知ったところではないんです。
なるほど。
でも声に関しては、うん、明らかに強っていうより劣ってるから話す内容で何とかしようと思って頑張ってるんじゃないですか。
いやいやいや、そんなことしなくたっていいじゃないですか。
全部に勝ちたい。全部で勝ちたい。
全部で勝ちたい。もうツヨティの声すら勝ちたい。
そう、声すらもう、うん、僕の声を聞いてほしい。
ということで
菊池哲也です。
じゃあ今後ちょっと喋る量を少なくしたいと思います。高橋剛です。さあ、ということで、
はい、今週全然僕知らないんですけど。
ああ、そうです。はい、さっきあの、はい、オープニングでもちょっと言いましたけども、
ミスっていうのは、はい、未婚の女性のことでいいんですか？
ええ、全く違くてですね、ミステイクのことですね。
あ、またレディース関係じゃなくてそっちのミス。
はい、まあ、本編ではさすがにそっちはいかないですね。
なんかほらウーマンズディスコールの昔だった
じゃないですか。はいはいはい、
そういう関係かと思ったんですけど違うんですね。
そうするとだってあの既婚か未婚かでこう分かれてきちゃうじゃないですか。それはちょっと放送できないので。
セクハラ、ええ、ザ・セクハラですね。
はい、
まあ、よくないですよ、
はい、ということなので、今回はそのミステイクの方のミスについて検証していきたいなと。 と思います、
は
い、
そんな、TT がそんなことを考えたんですか。
いや常に考えてますよ、ミスが、まあ、T2 より100倍ミスをする男なんでね
僕も人生ミスだらけですから。
いやいや何を言ってんですか。いや
そんなことないな。
はいはい、ということでですね、
はい、
まあ、本編今170何回かやってるんですけども、はい、まあ、なんだろうな、話の中でミスがどうとか、それをなんていうのかな、落ち込まないというか連チャンして負の連鎖にならないためのポイントみたいなのは結構 T2 話しているんですけども、
はい、
ラジオのタイトルとしてミスについてというか、あのそれが主題としてラジオを載せたことないんですね、うん、なので、
はいはいはいはい、
なので、まあ、誰しもこうリスクやってると、リスク投げてるとミスすると思うんですけども、まあ、その時 T2 のミスの哲学とか、まあ、さっきも言った通りミスからどうやって立ち直るのかとか、ミスの捉え方、
うんうんうん、
リスクゴルフにおける、
うん、
その辺をちょっとなんか哲学を語っていただきたいなと思って今回テーマを設定させていただきました。
ああ。これはでもですね、このテーマはなかなか成立しないと思いますよ。
あ、本当ですか。
だって僕ミスしないもん
いやいやいやいやいや、まあ100歩譲って少ないとしましょうただ T2 でも 100% パッドが入るわけじゃないじゃないですか。
いやいやいやいやいや、もうね、スローの8割はミスですよ。
あ、
本当に。
なるほど、8割。
そのミスの捉え方っていう意味でいいんですか。
そうですね、はい、まあそれプラスですね、あの全てミスについて全て語っていただきたいなと思いまして。
ミスについて、
はい、
ついてミスの捉え方、
うん、概念でもいいですよ。
あ、まず、どっからがミスかっていうことを己で把握することかな。前も言ったと思うんですけど、
はい、
自分のプレー、自分が思ってないプレーが出るからミスなんですよ。
うんうんうん、
自分がやりたいことができないからミスなわけじゃないですか、
はいはい、
で一つはそれをどこまで許容できるか、
うん、
っていうのと、
はい、
どっからがミスか、
ほう、
そのまあ許容と一緒なんですけど、
はい、
多分誰もがミスを想定して投げてないと思うんですね、
うん、
スローする瞬間は理想のラインがあって、
うんうん、
そのラインに乗っかって、
うん、
そのライン通り飛ぶと、
うん、
きっとディスクはゴールの真下にあるんですよ、
はあはあはあ、
少なくとも投げる前はね、
うんうん、
そもそもこの木に当たって、ここにこの木に当たって右にどっかに弾かれて、
うん、
ゴールからすごい遠くにのトラブルショットになるってことを想定して投げないでしょ。
投げないですね。
投げるときは成功例を例えて投げるでしょ、
うん、
でもその成功例っていうのは自分の 100% 以上の力が出た時にその成功、ないしは自分が理想のショットをした時、
うん、
要は 100% の自分が出た時がそのショットなんですよ、
はい、
で練習の時にその 100% のショットがどのぐらいの確率で出せるかっていうのを自分で把握してるかっていうところが大事で、10投投げて8投成功練習でできるのは試合になったらその確率は多分その半分ぐらいにしかならない、ということは4割ぐらい、ということは多分失敗の確率の方が高いんですよ。それがパッド圏内に落ちれば、
うん、
例えばね、
うん、
試合でそれはもう大成功なんですよ、
うん、
だけどそのパッド圏内に行っても自分の理想のラインで行かないっていうことをもうミスと捉える人がいっぱいいるんですよ、世の
中。なるほどね。
そう思っちゃうと18ホールで18ホールミスってるんですよ。
そうですね。
その人が 何ラウンドかした時にいいスコアで回ってこれるメンタリティを保てるとは思えないんですね。
確かに、
うん、だから少なくともパットができるところに落ちてればそれはもう大成功、うん、ナイスショットなんですよ、
うんうんうん、
っていう風にして捉えられない人があまりに多い、うん、自分の理想を描いたラインで投げて自分の理想の描いたところに落ちてるってことは僕が投げても1試合あって1回あるかないかぐらいの確率をよく一緒に回っててはぁはぁはぁっていう人が結構いるんですけど僕から見ればいやいやこの人の技量からすればすごくいいショットじゃないって思うのもはぁちょっと右行っちゃったはぁちょっと左行っちゃったっていう人がいるんですけどそのちょっとの誤差で済んでるなら大成功じゃないかなって思える許容っていうんですか、
うんうんうん、
自分の練習量自分の技量を冷静に捉えた時の結果を冷静に捉えられる力があるとミスは減る。それだけで僕は10メートル以内にディスクが要は僕は10メートル違うなパッとが自分の中でのパッとができる範囲にディスクが落ちてれば、
うん、
そのショットはもう成功なんですね。
うん、
自分の中で理想のラインを描きますよ、
うん、
でも自分の中の理想のラインを通りディスクが飛べばパッとがいらないんですよ、
うん、
ディスクはゴールの真下にあるはずだから、
うん、
だけどそんなことってないでしょ、
うん、
そのドロップインで全部終われるなんてないじゃないですか、
うんうん、
それが例えば2メートル離れてて、まあ、パットは2メートル離れてればほぼほぼ誰でも入るんですね、
うん、
手伸ばせば残り何十センチのとこまで行くでしょう、うん、1メートル以上リーチがあるから、
はいはい、
だけどそれでも、はあ、ちょっと違ったっていう人がいるんですよ。
え、
結構いっぱいいるんですよ。だその人そういうメンタリティを持っちゃうと辛いなって、
うん
うん、だからそこがその人にとってはミスですけど僕にとっては大成功だし、
うん、
僕はもっと言うなら12メーターぐらいのところに落ちてもおしよかったって、
うん、
成功だって、
うん
うん、例えば100メートルのコースで分かりやすく言えば100メートルのコースで12メートル残っても、
うん、
成功は0、1メートルのところだからまあ変な計算ですけど 199% 成功してれば大成功だけど12メートル残れば残り 88% は成功だけど 10% 以上失敗してるわけですよ。でもそれを僕は成功と捉えられるんですね、うん、でそうするとそれが例えば3ホール続けば結果は分かりませんよ。パッドが外れてるかもしれないけどだから結果とすれば分かんないけどメンタリティ的にはずっとああ今日はいいショットだなって思える、
うん、
そうすると余裕が出るからそれが続けられるんですよ、ね
うん、
だけど5メートル離れちゃっても、
うん、
あれと違ったあれと違った理想と違ったって思ってると、うん、今日ショットが良くないって思ってるとどんどんどんどん悪い方に行っちゃうんですよ。結果的に残りのホールがまだいっぱいあるから、
うん
うん、っていう捉え方がミスの捉え方、
うん
うん、一番大きい部分かなと思うんですよね。結局試合出ると長いん でツアー出るともっと長いんで、うん、その中でミスだと思える自分で捉えられる部分を許容していく能力っていうのがやっぱり強くなる秘訣かなとは思います。前向きに捉えていくっていうところが、
はい、
まだちょっと日本人全般なのかな、まあ、あんまり上手じゃないなっていうのは印象としてありますけど。
なるほど、
はい、
そうか。じゃあ自分の、まあ、実力を、まあ、練習量もあると思うんですけど自分の実力を客観視した上で、はい、自分の実力ってこういうもんだっていうのを分析するじゃないですか自分で、
はい、
その上でこうミスの許容範囲みたいのを自分でこう冷静に分析して どこまでが自分にとってはミスなのかっていうのを。
そうですそうです、うん、で前もちょっと話したことがあるんですけど、はい、あの人間ってやっぱり自己肯定感がないと生きていけないんで、
はい、
100% の自分が普段の自分だと思っちゃう傾向があるんです、
うんうん、
だから例えば具体的に言うとすごいいいショットができるって人ってあるんですよ、ね、うん、多分強いってもあると思うんですけど、
はい、
自分の中でわあこれいいショットだって思うでしょ、
うん、
でそれって実はすごく稀なんですよ、
うん、
なぜかというとすげえいいと思うから普段できないことができた時の瞬間なんですよ。でも時間が経ったり、うん、練習をやっていくうちにそのすげえうわこれすげえよかったっていうのが、うん、自分の中での印象としてあまりに鮮烈だから、うん、時間が経った時にそれが当たり前の自分になっちゃってるんですよ、
はいはいはい、
で勘違いして、
うん、
でそれが出ない時にミスだと思っちゃう、
う
ん、だけど本当は違ってそのショットっていうのは自分が100投一生懸命投げた時の一投だったんですよ、
うん、
だから変な話そっちがミスかもしれないでしょ
なるほどね、
そう、うん、だけどそれがあまりに鮮烈に残ってるから、
うん、
それが出ないと、うん、自分の中で あれができなかった、
うん、
だから今のは失敗だ、
はい、
っていう捉え方をしちゃう傾向がある。うん、だから、100% の自分が当たり前の自分ではなくて、
うん、
当たり前の自分っていうのは練習を普段していて失敗してる自分が当たり前の自分なんだっていうことに気づかなきゃいけない、
うん、
そうじゃないとやることなくと全部ミスになっちゃうから、
うん、
そうすると落ち込みますよ、
はい、
だって1試合やってもあれも悪かったこれも悪かったとっていう反省しかできないから、
うん、
そんな人がいい結果なわけでもなるわけないし、よくまあいろんなところを見てると優勝しましたって言っても、
うん、
反省文ばっかり書いてる人が反省ばっかりしてる人がいるんですけど、
うん、
それももったいないと思います、
うん、
優勝したのは他の人よりいいスコアを出したんだから、
うん、
他の人よりいい部分があるんですよ、
はい、
まずそっちを認めてあげるべきだと思います、
うん、
でその後にここを直したらもっと良くなったなっていうところを探してあげればいいんですけど、
うん、
優勝はしたけど全然思った通りできませんでしたいや思った通りできた時っていうのは 100% の自分だから、それは思った通りできないんですよ、
うん、
だって強いとも思った通りできたら絶対優勝してるんですよ、
はいはい、
思った通りできちゃってるからね、
うん、
それは 100% 全員に言えることで、
うん、
そこの理想と現実を埋めるというか許容する力が大事だなっていうのはすごい思います、
うん、
ほら結婚もほら理想と現実ってあるじゃないですか、
はい、
で違うでしょ、理想を抱いて結婚するけど現実って違うじゃないですか、
はい、
そこを許容できない人ってうまくいかないじゃないですか、
うん、そうですね、
全く一緒ですよね、その自分の中でその理想と現実をいかに許容できるかっていうところがミス、要はミスしないコツですよね、うん、ミスを許容するっていうところが、ね、
はい、
でいちいちイライラしてたとどんどんどんどん落ちていくっていう、
うんうんうん、なるほど、
はい、
あのちょっとミスとはちょっとかけ離れっていうかちょっと若干離れる話なんですけど、
はい、
まあ、練習の時にすごい調子がいい時があるじゃないですか、
はい、
それでおすげえなんかこれもしかして俺レベルアップしたのかなっていう時に、
うん、
いざ試合に臨んで全く全然でその感覚で投げてるのに、
はい、
まあもうそれから言うとミスですよね、全然違う方に思ってる方に飛ばないっていうのが、うんうんうん、その嫉妬とかじゃなくて体が何て言うのかな、もうできてないっていうか前の良かった状態が全然できなかったっていうのは、
うん、
前より悪くなっちゃったっていう時もあるんですけど、
はい、
それはただの練習不足とかこう螺旋状でこう上がってる最中なのか捉え方がちょっと分かんないんですけど、
いろんなことが考えられるんですけど、
はい、
一番大きいのは試合に出てるってことですね。
ああなるほどね。
やっぱり自分の中で自分に緊張しないようにって言い聞かせてるとしても、うん、練習前に自分の中で自分に緊張しないようにって言い聞かせないでしょう、
はいはいはいはい、
それだけでもう違うんですよ。
そっか、なるほどね、
うん、やっぱり試合感っていうのは絶対的にあるんですね、
うん、
試合でどうするかって、
はいはい、
で試合練習だとミスっても、まあ、もう一回投げて修正しよう、
うん、
でそれもさっきと一緒で、
うん、
もう一回投げよう、もう一回投げよう、あ、こうやって投げればいいんだっていうのが、うん、それしか印象として残んないんですよ、
はい、
頭の中で、
うん、
でそれが例えば3回投げた時に出たら、
うん、
前に出たミスの2投っていうのは覚えてないんですよ、
うん、
ここはこうやって投げればいいって思うから、うんうんうん、だけど3分の1しか出ないことって 33% しか出ないでしょ、
うん、
ということは6割以上失敗するんですよ、
はいはいはい、
でその失敗した時にああこうじゃなかったって思うわけですよ、
うん、
ああミスったって、うん、でも自分の実力は正確に言えば 65% 以上ミスるんですよね、
うん、
3回連続で投げれば体も慣れるし多分みんなうまくいく、
うん、
だけど1回で決めるのが試合じゃないですか、
うん、 そうですね、
そこが緊張感が手伝ったり普段のパフォーマンスがただでさえ出ないところで、うん、何回目かにようやく出たスローを成功例として持ってるから、
うん、
要はミスるんですよ、
うんうん
うん、でもそれが出た時にまあそうやって捉えられるのか、
うん、
それともあーミスったー、うん、こうじゃなかったのに、
うん、
って思うのかっていうところが、
はい、
18ホール、
うん、
もっと言うなら1日で 2回もあるから36ホール、うん、2日目もあるなら54ホール、
うん、
決勝まで捉えれば72ホール、
うん、
持たなくなっちゃいますよね。
そうですね、
まあ、っていう捉え方が上手か下手かっていうのが大事かな。あとはティーショットをミスったところで、
うん、
2投目でリカバリーできて、
うんうんうんうん、
例えばパーで上がれれば、
うん、
それはもうミスじゃないんですよ。
お
そのホールとして捉えれば、
はい、
でもっと言うならそのホールはミスっても、
うん、
次のホールで取り返したりとか1ラウンド通して考えれば、
うん、
自分がこう思ってたっていうスコアがあるじゃないですか、
うんうんうん、
そこに近く回ってくれば、
うん、
ラウンドとしてはミスってないんですよ。
なるほどね、
うん、それがもっと言えば1試合にもつながるし、
うん、
何試合にもつながるし、うん、ツアー全体にもつながるし年間通してもつながるし、
うん
うん、そういう風にして捉えていかないと一投に一喜一憂しちゃうとこのゲーム、うん、ディスクゴルフっていうスポーツはなかなかうまくいかないかなっていうのは思いますね。
なるほど、はい、あと一つだけいいですか。
はい、
まあそのトッププレイヤーとしていつもこう活躍している中で、
はい、
そうは言ってもやっぱりスランプまではいかなくてもその試合の中でゲーム中に、
はい、
負の連鎖みたいな落ちいる時っていうのは、
はい、
まあ、あるかないかっていうところからなんですけど、
はい、
なった時にはどう切り替えるかっていうところの話はいかがですか。
僕に関して言えば、まあ、そういうことはだいぶ減ってきたんで、
はい、
そういうあのメンタリティーにまあなんかもうっていうのは減りました。
うん、
で今ないです。でそれはなぜかというと、そのホールホールでやっぱ悪いホールはミスるホールは当然のことがあるんですよ。
うん、
僕も、
はい。
ですけどその一試合としてゲームを捉えられるようになりました。
うん、
でどういうことかというと。例えば何番かのホールでミスりました、大叩きしました、
うん、
ああ悪かったってやるとやっぱり次のホールぐらいまで引きずることはあります、
うん、
ですが1試合を通して悪いことってないんですね。
うーん、
もっと言うなら1ラウンドを通して悪いこともないんですね、
うん、
流れがあるから。3時間4時間あるんで1ラウンドって、
うんうんうん、
その中で3時間通して悪いことが続いたなんてことはあんまり人生でもないでしょ
う。まあそうですね。
そうなんですよ。それが18回も天気が訪れれば、
うん、
どうにかなるんですよ実は。 だけど自分の中ではダメだダメだと思って次まで持ってっちゃうと、うん、ダメなことは続きます絶対、うん、なるほど、自分で刷り込んでるから、
うん、
僕が今今って今が大事今が大事ってもう本当に僕の座右の銘のように今って言いますけど本当に今で、うん、前のホール成功しようがミスろうが大事なのは次の一投、うん、今のこの一投なんだっていうところでやっていけば、うん、流れっていうのは変えられるし、
うん、
その流れっていうのは1試合通じて続かないってことをもう自分で分かってるんで、
うん、
なのでそのミスした時のその流れを長く引きずれば引きずるほどもったいないなっていうふうに思ってますね、
うん
うん、だって夜その後例えばプレイヤーズパーティーがあって飲んでればね、
うん、
楽しいわけですよ、
うんうん、
ということはそのミスった時のメンタリティってそこにはないでしょう。
確かにないですね。
だからそれを長く持っていけば持っていこうと損なんですよ。そんなものととっととお別れして楽しい気持ちで投げてきてた方がいいでしょ。翌日も試合があるわけだし、うん、それを なんか悪いことが長引いちゃって、うん、とんでもない結果になってしまって、うん、翌日頑張っても取り返しがつかないみたいなことになってしまう方がもったいないじゃないですか、
うんうんうん
うん、っていうのをパッパッパッって冷静に考えられるようになりましたね。
あ、なるほどね、
うん、それが本当にまさに僕が今何年6年ぐらい決勝1回も落ちてないんですけど、
うん、
プロオープンの決勝で6年ぐらい1回も落ちてないって、
うん、
まあ、自分で言うのはなんですけどすごいことだと思うんですよ。
そうですね、
うん、それができてるっていうのは、まあ、そういうことの証明なのかなってもうね語るに至らない事実としてそうして形として残っているので、
うん
うん、まさにそういうことの証明なのかなっていうふうには思いますけどね、うん、
なるほど、わかりました、
はい、
ということで
何か参考になりましたでしょうか。
そうですね、参考に非常になりましたが。
本当ですか、
はい、ただ初心者としては初心者というか、まあ、なんていうんですかね、ビギナーというか、
はい、
そこの域に達してない私なんかとしては気持ちを切り替えるために、まあ、これ T2 に教えてもらったんですけど飴を舐めるとかね、
うんうんうん、
なんかそういう切り替え
方法、そういうのは一番分かりやすい方法ですよね、
まあしてたりするんですけども、
それでもこのお題は今日突然強いというか出てきたんですけど、
はい、何ですか
今回のミスについてっていうお題はね、
そうですよ、ちゃんと考えてるんですよ。
どういう心境から来たかは知りません
ミス続きの人生でさ、どう切り替えていいかっていうところをこう考えてるわけですよはい、まあね素晴らしい意見がT2 の
参考になりましたか。
はい、なったと思います、はい、全国の、300万人のリスナーの皆様にも届いたんじゃないかなと思います。
結構いろんなこと考えてるでしょ。
そうですね、
突然言ってこれだけ喋れますから、
ね、すごいですよね大したもんですね、
うん、やっぱり本にしましょう、
はい、そうですね、一冊の本にしたいと思います。はい、はいはい、ということで、今回はT2 の語るミスについてというお話でした。
本当はね、
はい、
やっぱミスについてはね、
うん、
なんだっけ、エロマジシャンにミスについて語ってほしかったんですけど、
あ、本当ですか。あ、ミスについてね、
そう
ですよ、そっちかじゃあ今度お会いした時にはミス
に畑に帰っていけばいいんですよカッパ伝説はそこから生まれたみたいな、
ね、なるほど、はい、そちらのエロマジシャンの話も交互期待と、
はい、
というところで、はい、じゃあ今週はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
TSS Radio、 今回のテーマはミスについてというテーマでお送りいたしました。
なんか久々タイトル、
はい、
お題提案から直結した、
そうですね、
タイトル、
はい、
分かります。ミスについてっていうのはエロマジシャンについてってことじゃないんですよね
じゃないです、ミステ、あくまでもミステイクについてということ。
まだある意味エロマジシャンですよね
その辺はちょっと私分かりかねるとこですがはい、そしてですね、はい、TSS レディオから告知が、
あ、そうなんです、
はい、
はい、今度ですね、うん、 TSS レディオを改めていろいろな方に聞いていただいているっていうことが分かりましたので、
はい、
前回ディスゴルフを始めよう、うん、またリバイバル版ということでさせていただいて、はい、近々ですね、うん、ディスクゴルフの魅力についてっていうのをまた新たに取り直したいと思っています、
はい、
でそこでリスナーの方にですねお願いが、
ほう、
TSS からお願いがあります、はい、ぜひコメントの方で、
うん、
あなたの考えるディスクゴルフの魅力、
うん、
なんてものをですね、
はい、
ぜひご意見ご感想、
うん、
コメントの方またはメールでもいつものパターンで構わないんですが、
はい、
いただければと思います、うん、なぜかと言いますとこのラジオはやはり最近ディスクを始めた方にもありがたいことに聞いていただいておりまして、
はい、
その辺のアクセス数が実は多いということに、アクセス解析から分かりました、
はい、
で、ディスクゴルフの魅力を私が喋らせていただいたのはですねもうかれこれ3年以上前になりますので、う
ん、第2回ですね、
はい、はい、なので、今回リバイバルにあたってですね多くの方多くのディスクをやっているプレイヤーの方からディスクの魅力なんてものを番組を通じてですね私が始めた皆様にぜひご紹介させていただきたいななんて思っています、
はい、
ということで、ぜひコメントをディスクゴルフの魅力についてあなたの考えでディスクゴルフの魅力についてなんてものを送っていただけると非常に嬉しいと思っておりますので、
はい、
ご協力次の世代の新しい仲間に送るという意味で、
うん、
ぜひご協力ください。よろしくお願いします。
はい、いつものね、常連さんみたいに洒落た感じでコメントいただかなくてもディスクゴルフの魅力は何々ですって一言でも構わないので。
そうなんです、
はい、
最近ですね、
うん、
コメントクオリティがね上がりすぎてしまって、
はい、
新しい人が入りづらいとか、
うん、
はい
はい、なので
遠慮なくですね、
はい、
コメントいただければメッセージいただければと思います。
はい、合わせまして、ディスクバック占いの方も引き続き、お待ちしておりますのでそちらの方も
やりましょうやりましょう、
シーサーブログ、はい、Facebook、そしてポッドキャストのレビュー欄の方いずれでも構いませんのでそちらの方もお待ちしております。
ツーティーものもやらなきゃダメですね
そうですね、じゃあ、はい、ネタがなくなった時にでもやりたいなと思います。
はい、
はい、それでは、東京スタイリッシュスポーツレディオをお届けしたのは
代表の菊池哲也と
広報の高橋剛でお届けいたしました。それでは皆さんまた来週、
さよなら。